ポッドキャストドイツのメディアから第66回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます美濃部優です。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日はですね、特に EU レベルでの、原子力発電所の問題、原子力発電の問題について、解説をいただくんですが、その前に、一つ私からいつものように小ネタをお話しして、もう一つ澤部さんから二つ目の小ネタを今日お話しいただくということになっておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、
ではまずですね、小ネタの前に一つですね、Spotify でお聞きいただいている方、 Q&A 機能ということものがありまして、でご返信をいただいたりするんですけれども、その返信に対してこちらから返信、再び返信というのがなんか今できないので、Twitter にお返事を書いていますので、もし、よかったらそちらをご覧になってください。ということで今日の小ネタに移りたいと思います。これ日本でも少し報道されましたのでご存知の方いらっしゃると思うんですけれども、メルケル前首相にですね、ドイツ連邦共和国厚労省の最高位である第十字章特別級というのが授与されました。この厚労勲章っていうのは公式 の表彰なんですけれども、1951年からさまざまな種類、段階の表彰、勲章が授与されていて、授与された人の合計はその一番軽いというものから、この最高位の今回授与されたものまで合わせて26万人以上ということになっています。ただこの中でですね、この第十字章特別級というのを授与されたのはメルケルさんで3人目になります。今まで授与されたのはアデナウアー、コンラッド・アデナウアーという、建国の父である初代の首相、そしてヘルムート・コール、これは再統一の、首相という感じで言われる、これ、以前エピソードでもお話しいただきましたけれども、その2人になって、それに続いて3人目ということになります。メルケル首相の政治についてはですね、今特にこのロシアのウクライナ以降、侵攻以降、対ロシア政策に関して批判が多くされているんですけれども、例外的な存在であったことは間違いないと、私は個人的には思います。シュタインマイヤー大統領がこうメルケル首相に授与するんですけれども、シュタインマイヤー大統領はメルケル首相が比類なき政治家であるというふうにその功績を認め、いくつか、演説の中で理由を挙げているんですけれども、まず、16年というドイツの戦後でですね、アデナウアーに並ぶ、ほぼ最長の任期を務めたということ、そして初めての女性の首相であったこと、そして東ドイツ出身であるということを挙げまして、出身というか東ドイツで育ったということですね、生まれは西なんですけれども、東ドイツで育った首相ということで、独裁の国での経験を経て民主主義に対する貢献をしたということを挙げています。一部ですね、批判もありまして、これはどの、首相が、授与されても批判があったと思うんですけれども、批判もありましたので、主に、それはシュタインマイヤー大統領との関係においての批判でした。まず一つあったのは、退任から18ヶ月というぐらい、非常に短い期間で、早すぎるんじゃないかというふうに、な批判が上がっていました。ただこれはですね、実はアデナウア首相は、任期中に、のしかも、最初の第1期が終わったぐらいの時点で授与されていまして、コール首相も任期中最後のギリギリのところで授与されていますので、これは、そんなに、例外ではないのかなというふうに思います。もう一つ、挙げられていたのが、シュタインマイヤー、さんが授与したことというのも、もう以前お伝えしていますように、シュタインマイヤー大統領というのはメルケル政権の4期のうちの2期で外務大臣を務めまして、特に今批判されている、先ほど言いました対ロシア政策について、関わっていたということで、シュタインマイヤー大統領が、自分の元上司メルケル首相に、これを授与したっていうのは本人の、もう本人も認めているんですけれども、当時の過ちというのを考えるとどうなのかということが、言われていました。ただですね、これはメルケル首相に対するこの今回の授与に対するコメントのごく一部でありまして、メルケル 首相の政策を評価して、まあ、勲章の授与は当然だというふうに言う人も、たくさんいます。メルケル首相という人についてはですね、政界を引退して半年後に、私たちお伝えしました第46回ある一時代の肖像メルケル前首相という政治家というところで詳しく取り上げていますので、ぜひ、興味のある方はそちらも、お聞きください。ちなみにですね、ここの、ニュースを追っている中で聞いたんですけれども、メルケル首相が昔の、 一番腹心の部下というか、事務局長、事務所長の女性、バウマンさんという女性と一緒に今本を書いてるらしいということを聞きましたので、そちらもちょっと楽しみにしたいなと思いました。では、澤部さんお願いいたします。
今日はね、ちょっと私からも本題とは全然関係ない話なんですが、一つぜひ特に日本にいらっしゃる日本人の皆さんにお伝えしておきたいニュースがありまして、それを小ネタにさせていただきます。でね、何かって言いますと、この間4月9日の日曜日だったんですけれども、ドイツのね、公共テレビ局の夜のニュース、まあ、おそらくニュース番組としては一番視聴率が取れる時間帯のニュースだと思うんですが、せいぜい15分20分っていった番組なんですがね、このニュースの中でね、本当に珍しくね、日本の国内の事情がね、トピックになって伝えられたんですね。でそれも数分間にわたるニュースだったんですよ。でこれはね、本当に珍しいことで、日本って残念ながら欧州においてのね、存在感ってすごく今薄くなっちゃっていると思うんですけれども、ほとんど日本のね、内政だとか外交姿勢っていったものが注目されてニュースになるなんてことはね、ないんですよね。で、これまでね、まあ、日本がニュースに登場する、まあ、夜のそういうね、ニュース番組に登場するとなると大抵はね、自然災害、台風だとかね、地震で被害が大きくなった場合のその様子、まあ、これは日本だけじゃなくて世界のどの国であっても必ずドイツは報道しますけれども、そういうニュースか、あるいはね、絶対に毎年やるのはね、8月6日の広島の原爆投下の慰霊祭、様子はね、必ず毎年ドイツのニュース、夜のニュースでも、もう本当に1分にもならないような画面をパッと映すだけですけれども伝えられるんですね。でも日本のその国内の事情がニュースになるっていうのは本当に珍しいことだったので、私も注目したんですけれども、何がテーマだったかというと日本の軍備増強の様子です。でね、どういうふうに伝えられたかと言いますと、まずね、出だしが日本の地図が見せられて映し出されてね、ご覧のように日本はロシア、北朝鮮、中国といったね、まあ、何するか分かんないような今緊張関係にある国に囲まれていますっていうね、そういうところから始めて、だからこういうね、周辺の脅威に対して日本はまあ対応しなくちゃいけないと考えたようで、今軍備増強に励んでいますっていう、そういうところから始まったんですね。で、具体的に例に挙がっていたのが奄美大島で行われている自衛隊の演習の様子だったんですが、まあ、この報道がね、今日本の国内の様子が今このドイツのニュースで伝えられた脈絡っていうのは、おそらくね、その前日4月8日だったと思うんですが、中国が台湾の周辺でね、軍事演習を行って、まあ、アメリカを挑発したと。でその前には台湾のトップがアメリカを訪れてますよね。であれも中国への挑発行為だっていうことで、かなり詳しくドイツのニュースで報道されたんですね。だからおそらくね、その関連で今回はニュース日本の様子も伝えたんだろうとは思うんですけれども、このね、ニュースを見て、まあ、ちょっと私が思ったことなんですけれども、見延さんよくご存知のように、ドイツのメディアっていうのはニュース報道するときにね、ものすごく中立性っていうのをすごく大事にしているので、たとえ外国のニュースであっても、ある国のね、政府が何かを決めて、それがね、その国の国民の反対の声を呼んだ場合は必ず両方映すんですよ。ですから、何かある国が例えばこういう法律を作って、それに対して国民が非常にね、反対の運動を始めているっていう場合には、その両方を映すんですよね。ところが今回のね、日本のニュースではそれがなかったんですね。で唯一、インタビューされていた人が奄美大島で農業を営んでいる住民の一人で男性だったんですけども、その人に、まあ、感想を求めて、その人が自分が思っていることをね、話すっていう、その場面はあったんですね。でその男性が何て言っていたかと言いますと、 まあ、軍事演習をしている中でね、何かこうミスがあって、例えばミサイルが本来行くべき方向じゃない方にそれてしまったとかね、あるいは全然やるつもりがなかったのになんか変なことをやってしまった、ボタンを押してしまったみたいな、そういうね間違いがきっかけになって戦争が勃発する可能性があるんじゃないかと、それを私は心配していますっていうね、そういう感想が伝えられて、それは報道されたんですね。でもそれ以外に何も報道されずに、この報道では何も触れ、日本の国民の声っていうのは全く触れられずにね。でただドイツが別にその日本の姿勢を批判するとかそういうようなところは全くなく、ただ中立的に淡々と今こうなってますっていうことが伝えられていたんですね。でこのニュースがどういうふうにまとめられていたかと言いますと、日本は戦後の平和憲法による戦争放棄の姿勢から今方向転換をしていると。でこれは日本にとって戦後最大の方向転換ですっていう、そういう形で締めくくられていたんですよ。でこれを見てね、ドイツの視聴者がどう思うかっていうと、あ、日本は国民も合意の上で方向転換したんだなっていうふうには考えられるっていう、そういうことなんですね。でこれは私は日本の今の国内の様子を知らないので、これ以上は何も申し上げることはないんですけども、ただそういう報道がドイツではなされたっていうことを皆さんにお伝えしたいと思いました。ということで今日はなんかテーマがねあちこちに飛んで大変申し訳ないんですが、本題に入ります。
はい、
でここからは原発の話をしたいんですけどね、ドイツが脱原発を決めた経緯に関しては、これは私たちはもう過去のポッドキャストで詳しくお話ししています。で具体的には、2021年3月20日に配信しております第10回のポッドキャストで、福島発生後緊迫の96時間という表題の下でね、このドイツが脱原発を決めた経緯についてはお話ししました。でこの表題にある緊迫の96時間っていうのは、これは日本の話ではなくドイツ国内の話なんですよね。ですからもしそこをご関心がある方はぜひこの第10回目に戻ってちょっと聞いていただきたいと思うんですが、今日はこの4月15日、これは先週の土曜日になりますけれども、先週の土曜日にねドイツはついに脱原発を成し遂げたというところから話を始めたいと思います。でこの日にまあ最後にそれまで稼働していた3基の原子炉が稼働をやめ、でドイツ国内の電力供給ラインから外されたわけですね。でこの4月15日の夜のニュースの様子をまずお伝えしたいんですが、とはいえねこれやっぱりすごく大きな事件なので話なので、その実は数日前からねもう秒読み段階に入りましたみたいな感じのニュースはねたびたび行われていたんですね。でこのいよいよ4月15日の夜に、まあ、キャスターがトップニュースを導入するときに何と言って始めたかというと、今日は歴史的な日ですっていうセンテンスから始めたんですね。で、まあ、これによって約60年、まあ、60年以上続いていたドイツの原子力の時代は終わりましたって、まあ、実際にはねこの夜の7時のニュースだったのでまだこの時は動いてたんですよ。で夜中のね12時かなんかに、あ、0時に止めることになってたみたいですね。だからあと数時間で終わりますっていう、具体的にはねそうだったんですけども、あ、でね翌日、すいませんちょっと脱線しますけど、翌日の朝16日のね朝起きて、私が最初にねラジオをつけて聞いたニュースっていうのがね、皆さんが今日使っている電力、はい、今使ってらっしゃる電力は絶対に原子力発電ではありませんっていうところからね始まっていて笑っちゃったんですけども、これはもう絶対 100% ね、はい、原子力ということはありませんっていうふうに言ってたんですよね。で、この、4月15日のその夜の7時のニュースで何をねまず報道したかと言いますと、ドイツのねあちこちで起こっていた喜びのね市民のデモの様子をね映してたんですね。
うん、
で、まあ、市民たちがようやくね原発時代が終わったっていうことで、その喜びを表現する非常に平和的なねデモをしていたんですね。でその様子を映し出したんですが、その映像を見てね私はちょっと感銘を受けたんですけれども、っていうのはねドイツで環境問題だとかね、あるいは地球温暖化に反対するとか、それこそ脱原発を唱えるデモの主役っていうのはね、 大抵の場合若い人たちであって、それからあの現役世代がまあ中心になってデモをするっていうのがまあ割と通常の光景だったんですが、この日のね喜びの市民デモっていうのはまあ老若男女混じり合っていて、若い人ももちろんいたんですけれども、あのすごくね高齢者が目立ったんですね。で高齢者っていうのはちょうどね私の年齢から上の人たちぐらいです。60代の半ばからもうちょっと上かなって思われるような人たちが多かったんですよ。でこれはなぜかというと、ドイツで脱原発のね最初の市民デモが盛んになったのは70年代の半ばなんです。で当時中心になったのは大学生だったので、まあそれとかまあ高校生の最後からね大学生だったので、ちょうどね私が70年代の半ばっていうと私の高校時代から大学に入学する頃だったんですよね。ですから17、18っていう年齢だったの、だった世代がちょうど私の世代であって、多分ねそのくらいの年齢から20代の若者たちが中心になって最初の反原発デモっていうのは始まったんですね。でおそらくね今回そのこの平和デモに参加した高齢者たちっていうのは多分そのデモをやった最初の世代の人たちなんだと思うんですよ。で、彼らはまあちょっと大げさに言うと一生をかけてねその反原発運動をしていた、まあデモに参加してきてた人たちなんじゃないかっていうふうに私は想像しました。だから彼らにしてみると、自分たちがまだティーンエイジャーの頃あるいは二十歳の頃にね始めた声を上げたことがようやく今実現したっていうね、その喜びを表すためにこのデモに参加してたんじゃないかなっていうふうに思います。でそれがねまず最初に伝えられたんですが、それとね反対に今でもドイツの政界とか産業界からは反対の声も上がっていたんですね。この反対の声っていうのは脱原発に反対する声ではなく、脱原発の時期、今脱原発することへの反対の声でした。っていうのは、今ねドイツの電力の供給ラインから原子力を外してしまって本当に大丈夫かっていうその不安から、つまりまあタイミングの問題ですねを、からこう、今止めるのは良くないっていう意見は最後の最後までありまして、今日はねこのドイツ国内の論争から先にお話ししたいんですけれども、本来ねドイツの脱原発っていうのは昨年の末に実現するはずだったんですね。それが昨年の11月の末の時点で、いやいやまだ動いている3基に関しては3ヶ月半だけ延長しようということが決議されました。でその理由はもちろんウクライナ戦争によってエネルギーが不足している、さらに価格が高騰していて、この冬っていうのは2022年から2023年にかけてのねこの冬ですけれども、この冬ドイツの産業が持ちこたえられるかが非常に心配されたんですね。で結果的に昨年秋の時点においては、今政権与党を作っている3つの政党が全てせっかくまだね今原子炉3基が動いているんなら、いざという時のために少なくともこの冬が終わるまではね動かし続けておいた方がいいっていうことで合意するんですよ。でこの段階ではね緑の党も一応そこまでは妥協するんですね。ところが論争はその後にね具体的にどうするかっていう話し合いになった時に始まります。でじゃあ具体的に一体何期をいつまで稼働延長するかっていうことになるとね完全に政権の中で対立しちゃうんですね。で緑の党はもちろん脱原発を進めてきた党ですから、緑の党が最後まで主張していたのは今動いている最後の3期のうちの2期だけを今年の4月15日まで、つまり3ヶ月半、まあ、稼働延長しようということを主張したんですね。ところがそれに対してやはり政権与党である自由民主党 FDP ですは、いやいや今動いている3期と言わず、さらにその前にもうすでに稼働をストップしているけどまだ再稼働が可能な2期を加えて合計5期を2024年の末まで稼働させ続けようということを主張したんですね。でその理由は今ね不足しつつある天然ガスを補うためには原子力は不可欠であると。でさらに今上昇しているガス石油価格に対してねエネルギー価格全体を抑えるためにも原子力は手放せないっていう、そういう理由でね 特にその根拠としたのは、ドイツの中小企業にアンケート調査をすると、その3分の1以上がね、このままエネルギー価格が高騰を続ければ自分たちはもう存続できないっていうね、その危機に瀕しているんだっていうことを訴えたっていうね、その調査結果があったんですね。でこれをもとに、自由民主党は、いや、ドイツは中小企業を救わなくちゃいけない、でそのためにも原子炉は必要だっていう、そういう意見だったんですね。でこれがね、もうすごく激しい対立になりまして、で昨年秋の段階でまだ全然これがこうお互いが歩み寄れずに、もう政権分裂かっていう、そういう感じになってきたんですよね。でどうしたかと言いますと、昨年の10月末にショルツ首相、ショルツ氏は、社会民主党の SPD の政治家ですが、ショルツ首相がね、首相権限を行使することで自分の意見を内閣決議にしたんですね。でその際に、どちらかというと緑の党の立場を取ったんですよ。で結果的に今動いている3基の原子炉すべてを今年の4月15日まで、つまり3ヶ月半稼働延長しようっていうことをね、決めるんですね。で、その後に11月に入って、11月の半ばの連邦議会でこの内閣決議は可決されます。ただこの時のね、連邦議会もものすごいなんか議論になったことが伝えられてまして、カンカンガクガクという感じのね、激しい議論が繰り広げられ、で、緑の党の党、議員の中にはね、この3ヶ月半の延長ですらやっぱり嫌だという人たちもいましたし、あるいは逆に、その今お話しした通り、政権与党の FDP の中にはね、やっぱり、延長期間が短すぎると言ってね、この案にやっぱり賛成しない人たちもいましたし、あと野党のキリスト教民主社会同盟はね、完全にこの点では自由民主党と同じ立場を取って、絶対に2024年末までは稼働延長すべきだっていうね、意見も出てきたりして、かなり切迫した感じになったんですが、でも最終的には連邦議会を通過し、その結果4月15日に最後の3基が、稼働を停止するっていうことになったわけです、じゃあこのね、3ヶ月半、原子炉の稼働を延長したわけですけれども、この期間って結果的にね、実際にどうだったのかと言いますと、実は今年の冬ね、ドイツは暖冬だったんですね。これはね、はっきり私も暖かいなと思ってました、ずっと今年の冬は。だからね、あまり暖房に頼ることはなかったですし、あと社会全体であれだけ節約節約って私たち言われてきましたので、多分ね、頑張ってみんな節約したんだと思うんですよ。なんかね、結果的にね、今年に入って、稼働延長したことはしたけれども、はっきり言ってね、この原子力発電は必要なかったんじゃないかとさえ言われています。で、まずね、昨年2022年なんですけども、2022年の1年間でね、ドイツ全体の電力供給を 100% でしたときに、一体原子力発電によるパーセンテージってどのくらいだったのかと言いますと、昨年1年間はね、 6% 弱っていうふうに言われています。でそれがね、今年のに入って、稼働延長したので、4月の15日まではまだ原子力発電ってあったんですが、特にね、第一四半期、つまり3月までですね、の3ヶ月間についての数字はもう出てるんですけども、それによるとね、原子力発電によるパーセンテージって全体の 4.5% まで落ちたんですね。でしかも、昨年1年はね、ドイツは電力に関してはね、需要よりもね、産出量の方が多かったらしくって、電力が余ったんですよ。それでね、輸出にも回していたらしいんですね。ですから結果的にこの 3.5 ヶ月、原子炉の稼働を延長したっていうのはね、結果的には絶対不可欠だったわけではなく、ただ安心のためのリザーブ的な意味を持ったに過ぎなかったっていうふうに言われています。じゃあ今後ね、ドイツはこれで原発が終わったわけで、その後の状況は一体どういうふうに予想されているかと言いますと、またね、ちょっと2022年の話に戻りますけれども、ドイツのね、電力のエネルギーミックスってどうだったかと言いますと、この、エネルギーミックスっていうのが、エネルギー資源、どのエネルギー資源から電力が算出されたかという、その内訳をね、表すグラフのことなんですが、 はい、今原子力は 6% 弱だったって申し上げましたけども、じゃあ他のはどうなの、他の内訳はどうかと言いますと、2022年に関して言えば再生可能エネルギーによる発電が全体の供給量の 44% で、石炭と褐炭を合わせたのが 33%、 これがねドイツは高いんですね、まだすごく。それから天然ガスがね 14% っていうふうに言われました。そして原子力が 6% 弱っていうことで、まあそういう結果が2022年の数字として発表されています。で、再生可能エネルギーなんですけどね、実はね2020年に一度ドイツでは再生可能エネルギーの供給の割合がね 50.5% というふうに過半数に、初めて過半数になったんですよね。これがね話題になったんです。ところがその後2022年はまた 40% 台に落ちてしまって、その理由はね天候のせいだというふうに言われています。ただ今現在ね、もうどんどん進められていますけれども、今後蓄電技術がねもうパーフェクトになったら天候に左右されることはないだろうというふうに予想されていて、つまり風力発電とかね太陽光発電で算出した電力をパーフェクトに蓄電できるようになればもう天候にね左右されることはないだろうっていうことで、今現在副首相でさらに連邦経済エネルギー大臣を務めている緑の党の政治家であるロベルト・ハーベック氏によれば、再生可能エネルギーが占める電力供給量の割合はドイツでは今後どんどんね順調に増えていって2030年までには 80% に達するだろうというふうに言っています。だから、うん、まあ緑の党に言わせると、だからね原子力なんかもういらないんだっていうことになるんですね、
うん、
でもそれに反してドイツの産業界はそこまでね楽観視はしてないみたいで、供給量の心配もありますけれども、それよりも今は電力価格の高騰がね経済に打撃を与えるんじゃないかっていうことを心配していて、これを代弁しているのがその与党の自由民主党 FDP や、それとか今は野党のウニオン、キリスト教民主社会同盟ですね。ここはやはり産業界の心配をそのまま代弁して発言しているわけです。で、うん、この4月15日にもね、このキリスト教民主同盟 CDU の党首であるメルツさんという人なんですが、この人はね、今日はドイツにとって暗黒の日ですっていうふうに発言したことが伝えられています。だから反対する側は今でも脱原発のタイミングが悪かったっていうことをねまだ声高に言っているところなんですね。じゃあ翻って、いわゆる研究者というか、専門家の学者たちは何と言っているかと言いますと、これは学者によってもやっぱり言うことってずいぶん違いはあるんですけれども、ドイツを代表するね経済研究所のようなシンクタンクの結論によると、原発の二酸化炭素排出量削減っていうのはね、全然その言うほどのことはないと。つまり原発は二酸化炭素排出量を削減する役には立たないっていうことを結論しています。で、ドイツの場合、原発によって削減できるね、二酸化炭素の量はわずかに過ぎない一方で、逆にその原子炉を稼働させるためにかかるコストは大きすぎると。で、そこにね原子炉に向けられるようなお金を本来再生可能エネルギーの開発に向けるべきであってね、今ドイツはそういうふうに決めたわけですけれども、つまり原子力を続ければ続けるほどお金がそっち側に行っちゃって再生可能エネルギーの開発の邪魔になるっていうね、そういうことを述べているんですね。で、ここまでお話しすると、ドイツっていうのは日本とは全く真逆の決断をした国だっていうことが分かっていただけると思います。つまり日本っていうのは原発をね今後も主要な電力源にすることを決めたわけですよね。だから財源をそちらに回そうとしているわけです。でもドイツはその反対で、原子炉にかけてきたお金を今後は全部再生可能エネルギーの開発に向けることを決めたということです。で、以上ね、ドイツの国内の話をしてきたんですけども、ここまではね実は今日の話の前振りでした。でただね、最初にこのドイツの様子をお話しすることで皆さんにお伝えしておきたかったのは、外から見るとね、決然と脱原発を決めてそれを貫徹したように見えるドイツでも、実は国内ではね、その原子力利用の期間については賛否両論が最後まであっ って最後まで激しい論争になっていたということなんですね、うん、これをまず最初に理解していただきたいと思います。で、今日ここからお話ししたい本題は欧州の話です。で、欧州ではエネルギーの話っていうのはね、一国で語れるテーマではないんですね。で、確かにね、今回のドイツの脱原発のような国の形式方針を決めるのはもちろん一国の内政レベルでできることなんですけれども、エネルギーの、ね、供給ライン全体だとか、あるいは価格っていうことになるとね、欧州の国は相互に依存し合っているんですね。で、それにさらに気候変動対策ということが加わりますので、欧州はね、方針を共有する必要があるんですよ。ところが今日のテーマは原発なんですけども、その原発についての考え方一つをとっても、欧州内ではね、だいぶ意見が見方が違うんですよね。見方がバラバラで、その立場の違い、意見の違いが元で揉め事や対立に発展しているというのが今の欧州の状況です。で、これをね、これからお話ししたいんですが、原発をめぐる、EU の中でのいざこざなんですけどね、今現在どういう状況にあるのかということを今日お話ししたいので、これから以降はね、最近起こったこと、特に昨年から今の今までにね、起こっていることを時系列でね、お話ししていきたいと思います。
はい。
で、最初だけね、ちょっと遡るんですけれども、2020年の6月にね、の話から始めたいんですが、この2020年の6月にね、EU でタクソノミーレギュレーションと呼ばれる規則ができます。タクソノミー規則って言われるものなんですがね、このタクソノミーとは何ぞやっていうことなんですが、このタクソノミーってね、最近ね、ここ数年気候変動対策との絡みでね、こちらではよく聞く言葉になってるんですね。で、これね、もともとは生物学の用語だっていうふうに私は聞いたんですけども、つまり生物をその特徴だとか生態からね、分類して体系化するときに使われる言葉がタクソノミーっていう言葉なんですが、これをね、EU ではここ数年ね、気候変動対策の絡みで使ってるんですね。で、どういう意味で使われているかと言いますと、サステナビリティ、持続可能性の観点から、個々の、ね、経済活動だとか投資活動を地球環境にとっていいか悪いかっていうことで分類するっていうね、そういう意味でタクソノミーっていう言葉がね、使われてるんです。で、この地球環境にとって今いいか悪いかって言いましたけど、これ平たく言うとね、グリーンかグリーンじゃないかっていうね、それに応じてそれぞれ一つ一つの活動にね、こうラベルを貼っていくというか、それをね、タクソノミーって呼んでるんですね。で、そうすることによって欧州にね、共通の理解ができれば、投資家が投資する先を決めるのに役立つっていうことなんですよ。例えばね、平たく言うと例えばですよ、今アウトバーン、高速道路ですね、新しいアウトバーンを建設するプロジェクトが持ち上がったとします。でも、そのアウトバーン建設っていうのがね、グリーンかどうかっていう、判断を下したときに、EU で、いやいや、アウトバーン建設はグリーンではないっていうふうにもし決めたとしますよね。そうしたら、投資家が投資する先を考えるときに、グリーンじゃないものに対してね、投資すると将来性ってないじゃないですか。だから、じゃあ、やっぱりこっち、アウトバーンに投資するのはやめようと。で、逆に、例えば鉄道も広げることはグリーンであるっていうふうに、ね、EU で決めたとしたら、じゃあ鉄道の方にね、投資した方がこれは将来性がありそうだっていうふうに、投資家が投資先を決めるときにね、 EU で共通の認識を持っていれば正しい投資ができるっていうね、そういう考え方なんですね。で、そのために個々の、最終的には個々 の, 経済活動や投資活動にグリーンかグリーンじゃないかのレッテルを貼るため の, そのまま分類をタクソノミーって呼んでるんですね。
うん。
で、このね、2020年の6月に EU が作ったね、タクソノミー規則の中ではね、何がなされたかというと、これはまだ最初の一歩だったので、ごくごく抽象的な定義に過ぎないんですが、今後ね、グリーンかグリーンじゃないかをね、決める時の基準をまずね、大まかに作りましょうって、それがね、2020年6月にできたタクソノミーレギュレーションと言われるものなんですね。で、例えばね、本当にまだかなりね、大雑把な抽象的な言い方なんですけども、例えばどういう基準が定義されたかというと、そのプロジェクト、あるプロジェクトが あるとして、そのプロジェクトは地球温暖化は緩和する役に立つのかどうなのか、それをまず基準の一つにする、あるいは海洋資源の保全にね役立つかどうか、あるいは生物の多様性だとか生態系を保護するのに反しないかどうかとかね、そういう基準がたくさんできたんですよ。ただね、この時点ではまだ抽象的なね、この抽象的な段階にとどまっておりまして、例えば原子力に関して言えば原子力発電をねどう位置づけるかなんていう判断はね先送りされたんですね。で飛びまして、昨年2月、2022年2月に、EU の政府である欧州委員会があることを決めるんですけれども、それは今後2045年までの間に新しく作られる原子炉および天然ガス発電所については、これはね気候変動に優しいものであるということを認め、したがって先ほど挙げたあのタクソノミーレギュレーションの中ではね、新しい今後できる新しい原子炉もしくは天然ガスの発電所への投資はグリーン投資であるとみなすことを委員会の中でまず決めて、それを提案するんですね。これ結果的にはあの議会が決めることなので、まだ決断ではないけれども委員会がこの時に提案するんです。自分たちは今後できるものに関してはグリーン投資と認めるっていうことを言うんですね。で、まあ、今後できるものっていうことは、新しいね、その安全基準なんかをすごく厳しくすることで、それをクリアしたものだけっていう、そういう意味なんだと思うんですけども、これをね、欧州委員会が発表したときに、やはりね、すぐ反対の声が上がるんですが、こういう時にね、一番最初に反対するのは、オーストリアとルクセンブルクなんですね。で、この2つの国っていうのは、もともと原子炉持ってなくて、原子力発電全然やってない国なんですよ。でこの2つの国がまず最初に何と声を上げたかというと、これはねグリーンウォッシングだっていうんですね。でこのグリーンウォッシングっていう言葉は、このマネーウォッシングとかマネーロンダリングっていうね、あの資金洗浄、あれに引っ掛けて言ってるんですけども、原子炉のね、あの新しく原子炉を作るのにグリーンなんていうね称号を与えるっていうのは、あたかもそれによって原子力が全然ね問題のない安全で綺麗なものにみたいにね見える、そういうまやかしだっていうことで声を上げるんですね。で、そんなことをすれば今後欧州内の投資家たちがね、原子炉だとか天然ガスの発電所に投資して出して、投資が誤った方向に向かうっていうのが、その反対の論拠だったんですね。で一方でフランスを中心にポーランドとかハンガリーというね、今後原子力にまだどんどん力を入れていこうと決めている国、東ヨーロッパの国ですがね、歓迎します。この EU の提案を歓迎するんですね。でフランスが原子力大国であることは皆さんもよくご存知だと思うんですが、本当にねこのダントツで EU の中でもダントツでフランスっていうのは原子炉をたくさん持ってるんですよね。で今ね確か56基かなんか持ってて、さらに今増やそうとしてるんですよね。でフランスは国内の電力需要の確か 70% 以上が原子力だったと思うんですが、他のね EU の国はまあもともとドイツはもっとたくさん持ってましたけども、今回まあゼロになったので、ゼロとすると他にEU の国でね原子力に力を入れている国でも、せいぜいね持ってる原子炉の数って6基とか7基とかそういうもんなんですよね。だからフランスっていうのはもう極端にたくさん原子炉を持ってる国なんですよ。でまあフランスだとかこういうふうに東ヨーロッパの国はこの EU の、提案を歓迎するんですね。じゃあドイツはねこれに対してどういう姿勢を取ったかというと、実はねドイツはなんかねあらかじめフランスとの間で根回しをしていたらしくって、なんかフランスとの間の合意ができていたっていうふうに私は聞いたんですけども、うん、なんかねドイツはもう原子力は降りるから原子炉なんか作ることには本来反対したいんですけれども、逆にドイツはね天然ガスの発電所がこれからも必要なんですよ。だから新しく作ろうとしてるんですよね、うん、それでその天然ガスの新しくできる発電所にもグリーンのラベルが欲しいんですよね。だからフランスに対してあんたたちが原子炉をね作るときに自分たちは反対しない、だから私たちが天然ガスの発電所を新しく作る、それをねグリーンと認めることにも反対するなっていうふうになんかね持ちかけたらしいんですよね。ですからこの段階でねドイツはね反対の声を上げていないんですよね。 で、この時の EU の、 あの欧州委員会の、ね、提案がじゃあ本当にあの EU 議会を通るんだろうかっていうのはかなり注目されたんですが、実はねこれ昨年の7月にねあの EU 議会を通過します。それで結果的にね、新しい原子炉や新しい天然ガスの発電所作りへの投資はグリーンとみなすっていうことが、例のその先ほどお話ししたあの EU のタクソノミーレギュレーションの中でね認められることになったんですね。ところがねこれまだ続きがありまして、実はね数日前です、ついこの間、今週の火曜日だったと思うんですけれども、この日のニュースで私が聞いたんですけれども、欧州のね複数の環境保護団体が合同でね欧州裁判所にこの結果について訴えたらしいんですね。ですから、うん、本当にねあの新しい原子炉や新しい天然ガスの発電所への投資をグリーンと認めることが正しいのかどうかっていうのはもう一度ね欧州裁判所が審理することになったそうで、だからこれまだねこれからひっくり返る可能性があるという話です。で次にね、あのやはり昨年の8月、今度はねアメリカの話になるんですけれども、昨年の8月にねアメリカで、インフレーションリダクションアクトっていうね法律が成立するんですね。でこれ日本語ではね、はい、インフレ抑制法というふうに訳されているようなんですが、これはね何かと言いますと、アメリカ国内の気候変動対策にアメリカ政府が過去最大の予算をね割り当てるっていう内容の法律なんです。なんかね4000億ドルぐらい前後っていうふうに言われてましたけども、でそれにねあのバイデン大統領があの昨年の夏に署名するんですね。で具体的にはね何が行われるかと言いますと、アメリカ国内の再生可能エネルギー産業やグリーン投資をね進める企業に対しては大幅な税控除で優遇措置を図るといった内容にだそうです。でこれがアメリカで成立した時にね欧州側がねものすごく激しく反応するんですね。でアメリカ国内の法律になんで欧州がそこまで憤るのかっていうことなんですが、この法律、それはねこの法律の中では欧州企業はその優遇措置の対象にならないんですよ。つまりアメリカにある欧州企業でもね、あのこの優遇措置の対象にされるのはアメリカ国籍の企業だけなんですね。だから今後再生可能エネルギーセクターでね貿易戦争が起こった時に、あのアメリカの欧州の企業はアメリカの企業に対してものすごく不利な立場に立たされるっていうことになるわけです。それでねこういうことが起こると必ず欧州でね最初に大声を上げるのがフランスのマクロン大統領なんですが、このマクロン大統領がすぐにね欧州もこれに対して手を打たねばならないっていうことをあの発言しますと同時にね、ドイツの、 あの先ほども名前を挙げましたあの緑の党の政治家で今現在連邦経済エネルギー大臣を務めているハーベック氏も米国とのね対抗手段の必要性を訴え始めます。でこれはねちょっと後に続く話があるので、後ほどこの続きがどうなったかというのはお話ししますが、今はちょっと時系列にお話ししてますので、その翌月、昨年のね9月の話から先にします。で昨年の9月にねフランスがねまた EU にね別の要求を突きつけます。で先ほどね EU の中でそのタクソノミーレギュレーションができ、その中では新しいね今後作られる、原子炉とか天然ガスの発電所への投資はグリーン投資とみなすことを決めたっていうことをお話ししたんですけども、今回ねフランスはさらに一歩進みまして、電力をねグリーンかグリーンではないかを決める基準は、ひとえに二酸化炭素排出量だけにね置くことにしたらどうかっていうことを主張するんですね。でこれどういうことかっていうと、原子力発電による電力っていうのは二酸化炭素を排出しないんだから再生可能エネルギーと同等に扱われるべきであるっていうことを主張するんです。でこの主張によってね、フランスが何の話をしているのかというと、これ実はね水素エネルギーの話をしているんですね。であの水素エネルギーっていうのはあの 脱炭素のためのね大きな、まあ、あの将来の可能性っていうふうに今注目されてますよね。であの水素を取り出す過程なんですけれども、最もいいと言われているのは水を電気分解して水素と酸素に分離するやり方なんですが、その電気分解に使われる電気が再生可能エネルギーから算出された 電気であればこれはもうパーフェクトなわけなんですよ。でこれをね、うん、ヨーロッパではグリーン水素って呼んでるんですね。でフランスがね今言いたいのはこのその際ね水素を取り出すために使われる電力はね別に再生可能エネルギーだけである必要はないと。原子力発電によって生まれた電気を使って分解した水素だっていいじゃないかってそれを言いたいんですね。だからフランスがね要求してるのは原子力発電による電気で分離されてできた水素にもグリーン水素の称号を与えようっていうふうに言ってるんですね。それを主張しました。でねこれどうなったかと言いますと今年に入ってね2月の半ばにEU では今ね再生可能エネルギー指針っていうのを新しくしようとしてそれを定義し直そうとしているんですけどもその中でね原子力発電による電気を使った水素はグリーン水素ではなくて、ね、赤い水素って呼ぶんですけどもレッド水素って呼んでるんですがこのレッド水素に、はい水素であっても確かにね EU が掲げる気候変動対策目標を達成する役には立つとだからその手段にはなるから要するにいい水素であるっていうふうに認める意向を発表するんですね。ですから平たく言うと原子力発電によって生み出された電力を使ってできた水素はレッド水素とは呼ぶけれどもでもレッド水素もサステナビリティの役には立つっていうことを認めるつまりまあ平たく言うとフランスの言い分を認める意向を明らかにするんですね。でこれに対してねまた今度はドイツとそれから先ほども挙げたオーストリアルクセンブルクといった国がね猛反対するんですね。でその根拠として原子力は再生可能エネルギーではないとで原子力を気候変動対策手段として公に認めてしまうとやはりね今後欧州ではそちらへの投資が増えて逆に再生可能エネルギー開発が進まなくなるそれを心配しての猛反対します。でねこの辺の経緯がまあ昨年からずっと続いているねこれがねEU のタクソノミー論争と呼ばれる対立なんですよ。で、今ねこの最後のこの件レッド水素の件これについてもね反対国ドイツオーストリアルクセンブルクを中心とした反対国はね欧州裁判所に審理を持ち込もうとしています。で、この水素の話なんですけどねもう一つちょっと水素エネルギーについて付け加えておきたいんですが水素っていうのは特に航空機の燃料なんかでもね注目されてますので、まあ、今後ね大きなエネルギー資源として活用されることが予想されるわけなんですが、まあ、欧州内でねその水素を供給し合うために今ね水素のねパイプライン建設プロジェクトっていうのが進められようとしてるんですね。でなんかね、はい、ポルトガルがねすごく優秀な技術を持っているっていうことでそのポルトガルに発して、イベリア半島を横断しさらにフランスやドイツを経由して中央ヨーロッパまでにね達するようなすごく長いパイプライン水素のパイプラインが作られようとしていてそのねまあ主導権を取っているのがフランスとかドイツといった大国なんですけれども今ねフランスは私たちのね赤い水素に反対するようなことをねごちゃごちゃ言うんだったら私たちはこのパイプラインの建設をね遅らせるぞっていうふうになんかほのめかしてね脅しに使っているっていうふうに報道されています。で、フランスの言い分はね水素のパイプラインにね一旦乗ってしまえばその水素がどの電力を使ってね分解されたものなのかなんていうのはね誰にも識別なんかできないじゃないか同じじゃないかだからグリーン水素であれレッド水素であれねいいじゃないかっていうそういう理屈なんですね。でこの辺まで来るとねこの特にドイツとフランスの対立を聞いているとねなんか原子力についてのこのお互いのその2つの国の考え方ってねもうなんか理屈というよりももう感覚的生理的なものじゃないかっていうふうにね思いますね。つまりなんか原子力って聞くとねもうピクンってアレルギー反応しちゃうのがドイツなんですよね。もう嫌だっていう感覚的にもう嫌っていう反応をするのがドイツで、でも一方アメリカフランスはいや全然 OK っていうねそういうすごいスタンスでしょ。だからなんかその辺ってもうなんか感覚的な違いみたいにも、ね、思いますね、
うん、
でね、次に、2月の今年の2月の末 なんですけども、またね、今度はフランスがまた中心になりまして、EU の11カ国が今度はね、ニュークリアアライアンスというね、まあ、原子力連合と呼ばれるような連合を結成します。で、このね、結成に加わって署名した11カ国っていうのはね、このその国、そのほとんどがね、国の電力需要のね、まあ、半分近くを原子力に頼っている国ばかりなんですね。これらの国が、まあ、今後原子力をさらに推進させるための連合を作ったんですけれども、こんな連合を作った目的っていうのはね、原子力をめぐる協力体制をお互いに強化しようっていうね、そういう目的だったようで、具体的にはね、原子力の研究面だとか、あるいは安全面、あるいは今後新しい原子炉を作っていく時のね、まあ、知識とか技術とかノウハウをお互いに協力し合ってね、交換し合おうとか、あるいはお互いに投資し合おうとかね、そういう協力体制を強めることを目標にしているというふうに言われてます。で、今回はその11カ国がこれに署名してるんですけれども、まあ、今回ね、その署名しなかった国の中にも別に反対して署名しなかったわけじゃなくて、ちょっと様子を見てね、今は中立の立場を取ろうっていう国もあったみたいなので、ですからね、結果的に EU27 カ国のね、過半数の国がこの連合に今後ね、参加していくっていうこともあり得るんじゃないかと思います。で、まあ、フランスをはじめとしてこの原子力を今後も推進したい国の側の根拠っていうのは、まあ、欧州の気候変動対策の目標を達成するのに原子力は役に立つということと、あとそれから欧州の電力需要を安定して満たすために原子力は良いっていうね、そういう根拠なんですね。で、それに対してまたドイツ、オーストリア、ルクセンブルクといった国が中心になって、まあ、反対しているわけなんですが、特にね、この件に関してはルクセンブルクのね、エネルギー大臣がね、言った言葉がちょっと興味深いので、この大臣が何と言ったかと言いますと、彼らは、この彼らっていうのがその原子力を推進しようとしている国のことなんですけども、彼らは原子力の将来可能性よりもそのイデオロギーにはまってしまっているように思えるっていうふうに言ったんですね。で、なぜかというと、彼らがね、挙げている気候変動の役に、気候変動対策の役に原子力は立つんだって言ってるけれども、そんなのはね、ナンセンスであると。で、今後ね、今から新しく原子炉を作るとすると、それが稼働に至るまではね、10年以上はかかると。で、その間にも欧州はエネルギー転換を進めなくてはいけないのにね、そんな役に全然新しい原子炉は立たないじゃないかっていうことを指摘していました。っていうふうに、まあ、この件に関してももちろん完全に二分しているんですね、 EU では。で、次に、先月3月の半ばですに何があったかと言いますと、先ほどアメリカで昨年の夏にね、インフレ抑制法、インフレーションリダクションアクトっていう法律ができて、アメリカ国内のグリーン産業やね、グリーン投資をするアメリカ企業が優遇されるっていう話をしましたけれども、それの対抗手段としてね、欧州委員会が欧州の新しい法律をね、提唱するんですね。で、その名前はね、今度はネットゼロインダストリーアクトっていうんですけども、賞味ゼロ産業法っていうふうに訳せると思いますが、賞味ゼロ産業法っていうのをね、提唱します。で、これがね、まさにアメリカに対抗するために考え出された法律なんですが、これ一体どういう内容かと言いますと、一言で言うなら、 EU の中でのグリーン産業やグリーン技術の開発を EU は大きく支援し、多額の助成金を出すっていうね、そういうものなんですね。ただ何が具体的に、何が助成の対象になるかっていうのは、これから煮詰めて具体的に決められるっていうことなんですが、まあ、スタンダードなものとして挙がっているのが、例えば、まあ、風力発電とか火力発電設備の、まあ、メーカーですね。あるいはヒートポンプを作っている会社、あるいは蓄電技術を開発している会社、それとか車両用の燃料電池のメーカーとかね、まあ、そういうところが例として挙がってたんですが、今後ね、まあ、具体的にこの内容は決めていくっていうことなんですけど、この法律を作った意図として、まあ、発表されたのは EU で掲げている目標、 これは2050年までに気候ニュートラルを達成するというね、この目標のためだっていうふうに一応まあそれが前面に掲げられているんですが、それだけじゃなくてね、それと同じぐらい大きな意図、その裏にある意図っていうのは、 EU 内のグリーン産業を強化することで、今後グリーンの、まあ、グリーンテクノロジーに関してね、欧州の外の国の技術や製品に頼ることをやめようというね、それが大きな意図なんですね。で、具体的には2030年までにエネルギー転換に必要な製品についてね、欧州需要の最低 40% は欧州内で生産できるようにしようっていう、これがね具体的な目標になっているということです。で、だから一言で言うとね、中国やアメリカにこれ以上依存したくないっていうことなんですね。で、今現在特にあの中国への依存っていうのはもうすごく大きくなってるんですよね。あのこの再生可能エネルギーの分野でも、特にあの太陽光パネルなんていうのは中国の製品がやっぱり安くてね、すごくたくさん入ってきている。それで中国に依存しているわけなんですが、それをもうやめたいと。あるいはこれからね、どうも強くなりそうなアメリカ企業、アメリカのそのグリーンテクノロジーの企業から製品を買うのもね、もうなるべく抑えたいというね、そういう理由なんですね。
うん、
で、ただそのまた問題になるのは、この EU が助成する対象の中に果たして原子力発電所は入るのかっていうことでね、また揉めそうな雲行きに今なっておりまして、で実際にね、まあ、これが一番最新のニュースになりますが、先月の末、3月の末に2日間の EU サミットが開かれたんですけれども、この時のね、もともと予定されていた主要テーマっていうのはウクライナへの武器供与の問題だったんですが、実際にはね、これがね後回しになりまして、何を議論したかっていうと、その原子力をグリーンエネルギーと認めるかどうかっていうのでね、すごいなんか EU の中で論争になったっていうことが報道されました。で、具体的にはこの新しく EU で作られる先ほどのね、賞味ゼロ産業法の中で助成金の対象にその原子炉の建設も入れるのかどうかっていう点なんですよね。
うん、
で、ですからあの EU のタクソノミー論争っていうのは今まだずっとね、これからもまだ続いていく感じです。で、以上ね、EU のこのところの、まあ、原発をめぐる動きをご紹介したんですが、まあ、このお話で、原子力発電の、ね、位置づけが EU の各国によって、ね、随分異なるんだなっていうことは分かっていただけたと思います。ですからね、はい、気候変動対策にしても、その EU の中でね、まずその基盤になる共通の理解を作らなくちゃいけないんですが、それがいかに難しいかっていうことなんですよね。でね、ただこの EU の中の対立を見ていて、まあ、私が思ったのは、その脱原発っていう点からするとね、あのドイツってやっぱり欧州の中でね、かなり孤立した立ち位置にいるんですよね。っていうのは、もちろんあの原発にね反対する国っていうのは、先ほどから挙げているね、オーストリアとかルクセンブルク以外にもあるんですよ。ただそういう国っていうのはもともとね、原発を利用していない国だったり、あるいはもうほとんど力を入れていない国だったんであって、ドイツのようにね、一時期は国内の電力需要の3分の1以上が原発に頼っていた国がゼロにまで持ってったなんていうのはね、そういう例はないんですよね、欧州の中に。で、まあ、EU ではないですけど、例えば今スイス、あるいは EU の中で言えばベルギーやスペインは脱原発の、ね、方針を明らかにはしているんですね。ただそれにしてもすごく長期のスパンで考えていて、まあ2035年ぐらいをめどに原発をやめたいっていう、そのレベルの話なので、まあドイツだけがね、すごく、まあ、先を急いで、かなり急いで脱原発を果たしたっていうことで、まあそういうドイツの立ち位置っていうのはかなりね、やっぱり特殊だなっていうふうには思います。で、最後にね、またドイツの事情にちょっと戻ってきたいんですけれども、冒頭でお話しした通りね、まあ、あの脱原発を完遂して、まあ、EU のレベルでは原子力反対の声を上げているドイツも、国内ではね、まあ、最後の最後までいつ原発から降りるかっていう点では論争が続いていたわけなんですけれども、この、 あの、まあ、脱原発の時期をめぐるね、争いの中で結果的に今あの政権与党の一つである自由民主党っていうのは負けたわけなんですよね。緑の党に負ける形になって、ですからね、今この政党っていうのはかなり不満を抱えていて、下手すると政権が分裂しそうな気配まであるんですよね。 で、そもそもこの問題に限らず自由民主党 FDP はね、この新法連立に参加したがためにそれ以降ね、どんどんどんどんこう票を失っている面があるんです。
はい、
であの今の新法連立が成立したのは2021年の末ですけども、その昨年からあの今年に入って今の今までにいくつもこう州議会選挙っていうのは開かれていたんですけれども、その毎回この自由民主党っていうのはね、うん、負け続けなんですよね。あのずっとせあの支持率を失っているんですよ。それで、まあ、非常にねこの政党としての存続も、まあ、政党としてもかなり危機的な状況にありますし、今の政権の中にとどまることが果たしてこの政党にとっていいのか悪いのかっていうね、その議論も多分政党の中で繰り広げられていると思うんですよね。で、うん、ショルツ首相から見ると非常にね今危うい状況にありまして、もしこの自由民主党がねやっぱり私たちは抜けますともし言ったりなんかしたら、もう完全にショルツ政権っていうのはその段階でおしまいになるわけですよね。
はい、
で特に今現在この新法連立政権っていうのは、あの有権者に今の時点でねアンケート調査をするともう支持率がね半数を割っちゃってるんですよね。で、はい、さらに分裂しちゃったらもう絶対にこの政権で成り立ちませんから、ですからね、うん、こうショルツ氏がなんかこう自由民主党にね今こう気を使っている、なんとかこう自由民主党のね、うん、気分をあのなんていうか機嫌を取るようなそういう動きもしているように、私に、まあ、私だけじゃなくて、はい、そういうふうに市民には見える部分があるんですけれども、その例としてね最後にもう一つだけちょっとあのお話を別の出来事をねあのお話ししたいんですが、これも気候変動対策テーマなんですが、はい、今度はね原子力じゃなくてあのドイツでは e-fuel と呼ばれているあの燃料、新しい燃料、これは日本語では合成燃料ってみどりさんおっしゃってて、
合成燃料ですかね。
そうですね、はい、ありがとうございます、うん、合成燃料と呼ばれるねこれをめくる今ねこう出来事っていうのがありまして、この合成燃料っていうのはすでに排出されて空気中にある二酸化炭素と水素を使ってあの、まあ、合成して作る燃料、液体燃料で、これがねあの将来的にガソリンの代わり、つまり化石燃料の代わりとして車両に使われるっていう、使うことができるっていうことで注目されている燃料です。で、これはあの今申し上げたようにもともとこの燃料を使ってもね、 e-fuel を使ってもあの二酸化炭素って排出されるんですが、もともと空気中にある二酸化炭素を再利用するような形で作られる燃料なので、たとえまた二酸化炭素を排出しても新しく二酸化炭素をね増やすわけではなくてプラスマイナスゼロでしょっていう、そういう理屈なんですよね。そういう面で注目されてるんですよね、うん、でしかもこの大きな長所っていうのは液体燃料なので従来の車両がそのまま使えるっていうふうに言われてます。さらにガソリンスタンドもそのまま使えて、はい、ただ燃料を化石燃料からこの合成燃料に変えればいいっていう、そういう話なんですよね。だから、うん、あの今現在のねドイツの連邦交通大臣っていうのはこの先ほどから言っておりますこの自由民主党の政治家 FDP の政治家なんですが、この FDP がねこれはドイツの自動車産業にとって非常にメリットが大きい、つまり電気自動車だけにしなくてもこれまでの、これまで生産した車も燃料だけを変えればねそのまま使えるんじゃないかっていうことで、これをねこの e-fuel をドイツで認めさせようとしたんですよね。でそれをショルツ政権は飲んだんですよ。でショルツ氏がこの認めたんですよね、この e-fuel をドイツの国内ではまあ、今後も使える燃料として認めたわけなんですよ。ところが EU レベルにすると実は昨年の10月時点で EU では2035年をも境に電気自動車以外の従来型の車両はもう認可しないっていうことを決めたんですよね、
うん、
つまりこれまで通りの車両はもう認可されないわけですから、認可されないっていうことは作っても売れないわけですから2035年をもってもう製造も終わりになるっていうことを決めて、この時にねドイツも合意してるんですね。でそれを決めたのに急にこのドイツの国内で e-fuel っていう話が持ち上がってきて、ショルツ政権がそれを認めたがために、うん、今度はこの EU にまで話を持ってかなくちゃいけなくなって、でショルツさんが EU に対してもね、いや これまでのガソリン化石燃料とは違って e-fuelを使うっていうことを条件にすれば、別にこれまで通りの車両もね2035年以降も認可していいんじゃないかっていうことを言い出したんですよね、うん、それで先ほどもお話した3月末のサミット EU サミットではね、随分この点もなんかつつかれて、何をね今更ドイツは勝手なことを言い出したんだっていう風な見方をする人たちがやっぱり EU の国がたくさんありまして、なんか随分ドイツは非難の対象になったようなんですけれども、実はねなんか3月の末に欧州委員会ではこの e フュエルについてもう一度考え直すっていうことを意向を明らかにしね、ちょっとテクニカル上そもそも本当にそんなことがこれまで通りの車が使えるのか、そしてこの合成燃料が本当にね新しい二酸化炭素を全く生まないのかっていうことをきちんと調べた上で、場合によっては認可するっていうようなこともね確か発表してるんです。だからねこれはまあ e-fuel が今後どうなるかっていうのはちょっとまだわからないんですが、まあうまくいけばその自由民主党がね自分たちの意向を通したっていうことになるんですよね。でこれ、うん、国内ではもちろん緑の党と自由民主党がこれをめぐっても対立したんですけれども、今回ショルツ首相は自由民主党の方を立てたっていう形になったんですよね。でおそらくそれは政権分裂を防ぐためだろうというふうに言われています。っていうふうにね、欧州の気候変動対策、そしてそれと直結するねエネルギー問題っていうのは欧州の国の中でも対立しているし、ドイツの政権の中でも大きく対立していて、それがねなんか大変複雑な構図を作っているっていう、そういう話になるんですけども、結果的にねそのついこの間4月15日にドイツは脱原発を果たしたわけですけれども、よかったよかった原発がなくなってっていうね、そういうなんかそういう必ずしもそういうね嬉しい嬉しいっていう状況でもないっていう、そういう話でした、
うん、ありがとうございました。その脱原発をしましたっていう日のニュースでやっぱりこう地図とかを見るとドイツだけこうバッて原発がゼロになってるんですけど、うん、周りにはブワーッといっぱい原発のねマークが立ってるっていうのも見て、 それでもちょっと、うん、あそっかそっかってやっぱり思ったんですけど、やっぱりそれだけじゃなくて今日のお話を伺うと原発の問題って原発だけじゃやっぱり語りきれないっていうか、うん、エネルギー全体の話になっていって、しかも相当に複雑なんだなっていうのが、
そうなんですよね、
よく分かりました。ポッドキャストドイツのメディアから第66回は、原子力発電の問題を、まあ、EU のレベルで考えるということで解説をいただきました。今回の内容についてのご意見あるいは番組に対するコメントや感想、テーマのご提案はdeutsmedia@gmail.com までメールでぜひお寄せください。ツイッターもやっています。@doits_media で、お待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。